6月定例会を開催しました。会期6月1日から6月24日。定例会の内容から市民の皆様にぜひお伝えしたいものを掲載します。出来事、議案審議、一般質問、次回は9月定例会。主な内容、議案11件、報告5件、ピックアップ、ここに注目、補正予算を修正可決しました。補正予算を修正可決しました。議案名、令和3年度笠岡市一般会計補正予算第3号、令和3年度笠岡市一般会計補正予算第4号。第4号は第3号が修正となったため、金額の整合性を図るために修正となりました。質問、何の予算を修正したの？回答、次の事業の予算総額1億7911万円、債務負担行為2000万円含むを削除しました。表の説明、事業名、削除した予算額の順に読みます。1、市政70周年記念事業。令和4年4月1日に市政施行70周年の節目を迎えるにあたり、記念の年を市民と共に祝うための準備を行う。債務負担行為、限度額2000万円。債務負担行為とは、将来の支出をあらかじめ約束する行為のことです。次年度以降に経費の支出イコール債務を義務付ける契約を締結するときに用います。2、分譲第2解体事業。分譲第2の解体撤去工事を行う。1億2050万円。3、庁舎施設等整備事業。衛生面の向上を図るため、本庁1階と監査委員事務局横のトイレの改修を行う。582万円。4、笠岡市里庄町相談支援センター移設事業。障害者やその家族が安心して相談できる環境を整えるため、社会福祉事務所内からサンライフ笠岡へ移転するための改修工事を行う。226万円。5、農業振興施設改修事業。次世代型農業施設、農業研修施設、観光農園として活用する予定である旧粗飼料生産供給基地の管理棟トイレの水洗化、様式化を行う。553万円。6、マイナンバーカード普及促進事業。マイナンバーカードの普及率の向上と地域経済の活性化を図るため、カード取得者に市内共通商品券を贈呈する。2500万円。表終わり。質問、なぜ修正したの？回答、主な執行部からの説明と委員の意見は次の通りです。1、市政70周年記念事業。意見、今回債務負担行為を設定しなければ記念事業の準備に支障をきたす恐れがあるのではないか。市政施行70周年を市民と共に祝うものであり、事業自体を否定するものではないが、コロナ禍であり、事業の縮小・見直しが必要なのではないか。内容を精査してもらいたい。債務負担行為ということで、来年を見越しての予算確保ということは理解できるが、今後開催される企画委員会において、事業内容や方向性が固まった段階で予算計上していただきたい。2、分譲第2解体事業。説明、委員から 昨年6月に提示された解体費用と比べ増額となった要因は何かとの質問がありました。執行部からは、住民要望により分譲第2解体工事における振動の影響が及ぶ恐れのある周辺家屋について家屋調査を行うための費用に加え、分譲第2の駐車場には過去に建物が存在していた時期があり、減築を行って駐車場とした経緯があることから、現在も基礎食いが残っていることが判明し、この基礎食いを撤去するための費用を新たに計上したことにより事業費が増額したとの説明がありました。意見。市民の安心安全を確保することは重要であるが、家屋調査は常識の範囲で実施してもらいたい。安全面で言えば倒す方が安心だが、跡地利用も考えながら対応してもらいたい。工事費、工事内容が説明を受けるたびにどんどん変わってきている。もう少し内容を精査してもらいたい。今後、市民病院や本庁舎等の解体事業が出てくることを考えれば、解体事案が出たときにどのように対応していくのか、今後の指針となるガイドラインを定めていただきたい。危険建物であるにもかかわらず、何ら安全対策を施しているようには見えない。安全確保のため、注意喚起等の対策を講じていただきたい。3. 庁舎施設等整備事業。意見。監査委員事務局横のトイレは、改修を行うことで手狭になり、使い勝手が悪くなるのではないか。限られたスペースを有効活用できるよう、多目的トイレを含め、内容の見直しを行っていただきたい。定住促進の観点からも、定住促進センター近くのトイレは、笠岡市の顔であり、一日も早く改修していただきたい。4. 笠岡市里庄町相談支援センター移設事業。説明。執行部から、笠岡市里庄町相談支援センターが、地域福祉課内の相談室を事務所兼相談室として使用しているが、スペースが狭く、障害者やその家族が相談に来にくいとのことで、移転場所を探していた。この度、サンライフ笠岡2階会議室をセンターが使用することについて、施設を所管する商工観光課及び指定管理者である笠岡市社会福祉協議会から承諾が得られ、10月から移転できるよう経費を計上した。との説明がありました。意見。事務所費がかからない中央公民館内に事務所があり、職員も在住している。コロナ禍の現状において経費を使用して移転をする必要性はない。社会福祉協議会等と協議がすべて終了し、移転にかかる内容が決定した後に予算計上すべきである。5. 農業振興施設改修事業。説明。執行部から、旧笠岡湾干拓粗飼料生産供給基地の管理棟は、令和2年度から次世代型農業を行う株式会社 JET と契約しており、視察やマスコミ取材の受け入れ等で、笠岡市の知名度向上に貢献しているところであるが、施設のトイレが汲み取り式の和式であるため、不衛生であり、障害のある従業員の利用も難しい。このため、環境保全の観点からも、施設の貸付責任者として、市がトイレの様式化と水洗化等を行いたい、という説明がありました。意見。相手方は、トイレを含めた施設の状況を把握した上で契約しているはずであり、市が司祭をしてまで改修する必要はない。コロナ禍において、観光のトイレを改修する緊急性はない。県等が行っている施設改修にかかる補助金等の申請による財源確保も含め、 再検討すべき。6. マイナンバーカード普及促進事業。説明。執行部から窓口の混雑を解消するため、窓口に来なくても手続きが可能となるマイナンバーカードの普及率向上と、コロナの影響を受けている地域経済の活性化を図るため、カード取得者に2500円の市内共通商品券を贈呈するものであるとの説明がありました。意見。マイナンバーカードの普及促進を否定するものではないが、コロナ予算として優先順位を考える中で、他に優先する事業があるのではないか。コロナ禍の中、生きたお金として市民に還元していただきたい。補正第4号の飲食店等一時支援金給付事業で、財政調整基金を取り崩すのであれば、マイナンバーカード普及促進事業の特定財源としている国庫支出金2500万円を飲食店等一時支援金給付事業に充てていただきたい。本会議の討論。修正に反対。市政70周年記念事業は予算を削除することで記念式典や事業に関する事業者の募集、審査、入札などがスケジュール的に困難になる。文鳥第二解体事業は、施設が老朽化し危険な状態であり、万が一の事故が起きれば、執行部だけでなく、議会にも責任が生じるのではないか。老朽化した建物は、解体を先延ばしにするほど、維持管理に費用がかかるため、長い目で見れば財政的に経費削減になる。笠岡市里庄町相談支援センター移設事業について、利用者からは場所が分かりにくく行きにくい、声が筒抜けでプライベートな話ができない、などの声が上がっている。一刻も早く気兼ねなく相談を受けられ、しっかりと寄り添った支援ができる場所が必要である。また、里庄町の予算は可決されており、笠岡市の信用問題にもつながるのではないか。庁舎施設等整備事業について、監査委員事務局横のトイレは、笠岡市への移住を考えて定住促進センターを訪れる方などが使われることから、定住促進 PR の一環として非常に重要な位置を占めている。農業振興施設改修事業について、従業員の中には障害のある方がいて、和式トイレが使えないため、JA や道の駅まで足を伸ばしてトイレを利用しているという現状がある。トイレの改修を速やかに行うことは、建物の所有者である笠岡市の責務である。修正に賛成。今回の補正予算は新型コロナウイルス対策に重点を置いた予算である。修正とする予算は現在のコロナ禍において緊急性のないものが多くある。今後、いざという時に予算がないから対応ができないというような事態が起こらないよう、議会は努力をしなければならない。議会は今後予測される困難を克服するためには、ある程度の反発を覚悟の上で、厳しい番頭のような立ち位置を保っている。今回の判断もその前提で行っている。